今朝恵みをいただく御言葉は詩編77編です。詩編77編、詩編77編、はじめに一節から三節までを宣言いたします。指揮者のためにエトドンの調べによってアサフの賛歌。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると神は聞かれる。苦難の日に私は主にを尋ね求め、夜にはたゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて私の霊は衰え果てる。セラ。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ。我の愛する主イエス様、あなたの皆を褒めてたえ賛美いたします。今朝も我はあなたを下に求めて、早朝朝早く目を覚まし、あなたを準備し、あなたを整え、この礼拝の場へと集い、またあなたの御言葉が開かれました。どうかあなたご自身がこの人々に語りかけ、そして必要な命の養いを与えてください。どうか取り次ぐしもべの唇をあなたが開いて、あなたの身胸そのものをあなたご自身がお語りください。初めから終わりまでは一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。詩編、これは、賛美の、賛美集なんですね。ヘブライ語ではテヒリーム、歌たち、ね、またあるいは、賛美は祈りにもなります、ね、祈りたち、ですけども、本当に私たちは今朝主を、ね、褒めたたえて、また主の御言葉、ね、これに黙想し、そしてその後には祈りに入っていきます。本当に今現在、私たちもこの詩編、新しい歌を紡いでいるわけですけども、この77編、これもまたアサフによる賛歌です。しばらくアサフの賛歌が続くんですけども、特に前回前々回と、その時代背景、アッシリアが攻撃してきた時代が思わされます。アサフによる、もの、あるいはアサフの子孫による、もの、かもしれません。時代的にはアサフの子孫にあたる時代ですね。もし、この時代背景がアッシリアの時代だとしたら。で、この77編、時代といいますか、時間的な背景は夜、みたいですね。この2節見ますと、夜と書いてあるんです。一節から、私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると神は聞かれる。アーメン。一節によっては、神は、神と私のとの関係、これをまず宣言しております。私が神に向かって声を上げると神は聞かれるお方。そうです。私たちは神様にずっと、物申し上げ続けていくならば、神様はずっと聞き続けておられるんです。私たちは何か困ったことがあったりすると、誰かに電話をかけたり、人間に、聞いたり、あるいは本に、ブック、とか、なんかインターネットに聞いたりして、でそれで、気を紛らわしたり、あるいは解決方法を見出そうとしたり、するんですけども、あるいは自分の心に問いかけて、自分で考えて、どうすればいい、こうすればいい、考えるんですけども、しかし夜という時間に、それをすると大抵良くない方向に、空回りしてしまうんですね。夜という時間、それは、休んで、そして本当にしっかりと昼間の間、このいろいろと、体働きました、筋肉組織も、破壊されました。夜という時間は その破壊された筋肉組織や、また疲れた体を元の状態に戻す、そういう時間帯だということをずっと以前学んだんですけども、その夜という時間にそれをしないで、自分自身に問いただしたりしていくと、本当にどんどんどんどん暗い方向に、またどんどんマイナスの方、そして主の御言葉さえもねじ曲げてしまう方向に心が行ってしまうんです。この詩編77編前半が、特にそうで、後半は、心を神様に向けて、また主のなされた技に心を向け、神様の御言葉に心を向けていけばいくほど、本当に、その良くない状態から回復されていって、で、自分自身の暗かった心が、ね、本当に明るくされていく様が、分かるんですね。で、この詩編の77編、前半の主人公は私、私、私、私、私という言葉に、ね、黒ボールペンで、ね、チェックつけていくと、本当に前半は黒で真っ黒になってしまうんですね。で、後半の主人公は神、あるいはあなたなんですね。だいたい12節、13節以降、ね、神よ、ね、神は、ね、あなたは、ね、この、ですから後半を、ね、神という言葉に、ね、赤ボールペンでチェックつけていくと後半真っ赤になるんですね。本当に私私私で考えていくとどんどん暗くなっていってしまうけれども、神様に心を向けて主の御業を思い起こして、そして主が語られた御言葉を思い起こせば思い起こすほどどんどんどんどん明るくなっていくんです。77編本当にその違いが、ね、はっきりと分かるんですね。で、3節、2節見ますと苦難の日にってありますね。苦難の日に私は主を尋ね求め、夜にはたゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ、私が早速出てきます。本当に主に尋ね求めるんです。なぜ苦難が起こるからです。時代背景的に、アシリアの、脅威があったことでしょう。あるいは、ね、そうでなくても、本当に私たちの日々の人生、苦難が、湧き起こって夜、それを本当に尋ね求める、ことがあります。そして、私の魂が、ね、主から慰めをいただくことを拒むような、ね、ことも、ね、また私たち本当に身勝手ですね。そういうことも、いや私は、ね、慰めいらない、私はじっと泣いていたいんだ、私はあの人がしたことをもっと思い巡らしていたいんだ、私の人生に起きた悲劇を思い巡らしていたいんだという、それが歌になったのが演歌ですね、あるいはブルースですね。しかし、ね、演歌ブルースを、ね、歌っていればいるほど解決は結局ないんですね。あるいは本当に人間の罪の中にどんどんどんどん、ね、陥って溺れて、神様の御言葉が、ね、どんどんなくなっていってしまうんです。本当に人間の、ね、愛情、ね、連れて逃げてよとか、ね、もう本当にもう罪の中に、もう本当にそのたった7文字の言葉に、もう本当に自分勝手、また、ね、本当に罪、また人間の愛情が込められている、もう本当にすごい言葉だなって思ったんですけども、本当に私、神様の言葉ではないもの、自分の心の中の思い巡らし、あるいは、ね、そういう自分の心の中で、ね、歌った、ポエム、この、6節に、夜には私の歌を思い起こし、歌、あるんですけども、本当に自分で作った、詩、ポエム、歌、ミュージック、これらを、思い起こしていけばいくほどに、どんどん心が、もっと、たくさんの思い煩い言葉、もっと、重い、煩いがヘビーに、重くなっていて、しまうんですね。夜は、ですから、しっかりと休むべきです。夜、もしそういった言葉で、人間言葉、自分の不安言葉、で、圧倒されそうになるときには、主の御言葉を手振りに、主の御言葉を口ずさむに限ります。自分言葉、あるいは世の中でインターネットで流れている言葉、これは、 一時的にはなんか慰めを受けたかのように見えても、結局ね、徐々に死に至らせる言葉です。神様の言葉でない言葉は、徐々に死に至らせていく言葉なんです。けれども、この主の言葉、これは全くもって命そのものです。主の言葉は再創造する力があります。私たちはどんどん主の言葉にこそ、ね、思いを巡らしていくべきなんです。2節では、ね、このアサフ自身が、ね、私の魂は慰めを拒んだ、ね、でどんどん、ね、主の苦しい技ではなく、ね、何か、ね、自分の良かれの方にどんどん、ね、はまっていってしまうですね。詩篇の77編の、ね、この3節から9節のところがそうです、ね、この3節から9節のところが好きだという人は要注意なんですね。私の、なんか昔のメモで、ね、眠れない夜の、ね、歌っていうふうになんかそういうふうに書いて、昔は本当に、良くないことが起きた時になんか夜思い巡らす、そういう私の中で風潮といいますか、それがあって、なんかこの3節から9節がなんかすごいしっくりくるなというふうに、ね、まあ、思ってしまったことがあったんですけども、でも皆さんは、ね、しっくりくるべきはこの13節以降の方、ね、あなた神様は、ね、そちらの方にしっくりいくべきなんです。で3節、私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて、私の霊は衰え果てる。もうかなり暗い状況に陥っていきます。神様を思い起こしては嘆き、なんで神様はこうしてくれないのか、私こういう状況なのに、私はあんなに願ってあんなに祈っているのに、なんで神様はしてくださらないのか、思いを潜めて、ね、私の霊は衰え果てる、ね、もう本当に思い患い心配事、これが、ね、頭の周りに、ね、ある状態、その時に取り扱わないと、その思い患いがもう脳の中にぐさっと刺さって、それが、ね、それでもまだ神様の御言葉で対処しないと、それがもう心の方に降りてきて、ね、もう患いになっていってしまうんです、ね。彼は本当に思い巡らして、ね、御言葉でないものを思い巡らして、人間言葉、自分の良かれを、ポエムに書き綴って、ね、思い巡らしていけば、行くほどもう本当に、暗く、嘆き、衰え果てに落ち込んでいきます。で、4節から見ますと、主は、ね、どういうお方か。あなたは私のまぶたを閉じさせない。私の心は乱れて、物言うこともできない。私は昔の日々、遠い昔の年々を思い返した。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の魂は問いかける。ここにおいて、ね、私という言葉が、ね、もう、たくさん続いて、ね、いくんですけども、4節から6節まで、一言ごとに私とか自分のとかね、ありますね。これが、ね、暗くなる秘訣です。私、自分の、ね、こればっかり思い巡らしていると、ね、どんどん絶望、また、ね、暗くなる。そして神様さえも悪者扱いにしてしまう、わけですね。神様、あなたは、ね、これこれの方、ね、私、ね、彼は何を思い描いていたか、昔の私の日々、また夜には私の歌を思い起こし、ね、私が昔書き綴った、私の、ね、ポエムとか歌とか、ね、それを、ね、思い巡らし、夜にそんなことをしてはいけません、ね、本当に、ね、夜は、もし眠れないんだったら御言葉、ね、宣言して、でそれで昼にはしっかりと、ね、なすべきことを働く、ね、主のために、また人のために働く、ね、自分に思いを向けると、どんどん、もう心病んでしまいます、ね、けれども他の人に、ね、お父さんやお母さんやまた子供のために何かしようとするとき、そういう人は健全ですね、自分が何で仕事して働くのか、ね、私の人生仕事でダメになった、ね、そういうふうに私の方に向けるとダメですね。けれども仕事を何のためにするか、ね、愛するこの子を養うため、愛するあの人の を養うため、あるいは本当にイエス様の技がこの地上にもっともっと働くようになるために私は働く、ね、これ健全な働き方です、ね、けれども私のスキル、ね、アップ、ね、私の将来のため、私の幸せのため、私のお金がもっと増えるため、これどんどん心病んでいく働き方、ね、ですね、仕事が嫌になってきます。なんでこんなことしなければならないのか、なんで遊んで暮らせないのか、ね、いや本当に私たちは自分のためでなく主のために、ね、人のために、ね、私たちは、ね、働く、べきなんです。で彼は、ね、夜には、ね、私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の魂は問いかける、ね、私私私で思い巡らせた結果、何を問いかけるか、ね、7節、主はいつまで拒まれるのだろうか、もう決して愛してくださらないのだろうか、主の恵みは永久に絶たれたのだろうか、約束はいよいよに至るまで果たされないのだろうか、ね、なんかすごい主を否定する言葉になってしまいます。御言葉、聖書の言葉を見る限りでは、この、ね、7節から9節の真逆ですね、主のご性質は、ね、7節から9節を真逆に読んでみると、ね、主はいつまでも、ね、拒むことはなさらない、ね、主はいつも受け入れている、ね、主はいつも主の耳は開いています、私たちの祈り、ね、電話、天に向かっての電話回線はいつも開かれています。主は、ね、拒まれるお方ではないんです、ね、もう決して愛してくださらないのだろうか、いや神は愛なりと書いてありますね。神は愛です、ね、本当に溢れるばかりの愛で、ね、愛しておられるんです。もしそれをそう感じるないとするならば、御言葉に心を止めていないから、ね、神は愛ですと書いてあるにもかかわらず、その御言葉に心を止めるのではなく、ね、神はいつまでも私を愛してくださらないのだろうかという御言葉とはかけ離れた自分世界でぐるぐる回りをしていると、ね、そういうふうになってしまうんですね。8節では、ね、主の恵みは永久に絶たれたのだろうか。いいえ、ね、主の恵みは、ね、本当に尽きることなくいつまでも、ね、注がれておりますね。約束はいよいよに至るまで果たされないのだろうか。いいえ、ね、主の約束は、ね、もう本当にアブラハムの時代から、ね、本当に主は約束を果たされてきたお方ですね。私たちは不真実です。けれども主は真実です。主は本当に約束を果たされ、恵みをいつまでも施し、愛をいつまでも私たちに降り注がせてくださるお方だ、ね。私の心がもし、ね、この何節から9節のような言葉が浮かんできたら、御言葉を宣言するんです。ね、逆に、ね、主は恵み深いお方。主は愛なるお方、ね、主は約束を、ね、いつでも忘れないお方、宣言するわけです。で9節、神は慈しみを忘れたのだろうか、もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラ、ね、ここにセラがあることを、ね、本当に幸いですね、調子を、ね、変えるんです、ね、より、ね、テンポをアップテンポに、より、ね、マイナーな、ね、調べを、ね、メジャーな調べ、ね、暗い曲調を明るい曲調に、ね、変えるべきなんですね。本当に9節もうひどいですね。神は慈しみを忘れたんだろうか、もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたんだろうか。いやでも本当にこれ笑い事じゃなくて、本当に、ね、自分で思い巡らすと、これが深刻にこういうふうに思ってしまうんです。これ偽りです。悪魔サタンの吹き込みです、ね、私たちはそれを踏みつけるべきです。そして御言葉はこう書いてあると、ね、宣言するべきですね。神の慈しみはいつまでも、ね、常しえまで、ね、あると書いてある、ね、神は、ね、いつまでも怒っておられない、ね、いつまでも、ね、怒っておられないお方だって書いてある、ね、宣言するべきなんですね。でそれで、10節、その時私は言った、私の弱いのは意図高き方の右の手が変わったことによる、まあ、これもねちょっと、ね、違うんですね、まあ、ちなみに、この私の弱いのは意図高き方の右の手が変わったことによる、これ書いてあるんですけども、原文ではそういうふうに書いてないんですね。意図高き方の右の手が変わった、 いや、糸高き方の右の手は変わらないんですね。この糸高き方の右の手が変わったことによる、これ、ドクター・ウォーターランドという人が付け足したものらしいですけども、ドクター・ウォーターランドという、神学者でしょうかね、彼の右手の手が変わった。いや、でもね、原文は、ね、原文直訳では、これが私の弱さである。糸高き方の右の手。というのが、直訳ですね。ニューキング・ジェームズ、教会にありますので、それ読むと分かるんですけども、ニューキング・ジェームズでは、ね、こう書いてあります。This is my anguish, but I will remember the ears of the right hand of the most high. Amen. This is my anguish. Anguish は苦悩ですね。これが私の苦悩だ。私の苦悩の原因、それは私、自分私。My music, my poem. これが私の苦悩の原因だ。で、むしろ、ね、But I will remember the ears of the right hand of the most high. それゆえ、ね、私は、主の力強き、ね、意図高きお方の右の手、ね、これを思い起こそう。これが、ね、天気なんです。本当に、ね、自分、これは苦悩、ね、アングイッシュ、ね、そればっかりが、ね、押し寄せてきます。けれども、意図高き方の右の手、ね、これに、チェンジするならば、自分の、ね、その拠り所をそこに移すならば、変わるんですね。誠に昔からのあなたの苦しい技を思い起こそうと、ね、11節にありますね。私は主の御業を思い起こそう。アメン。数えてみよ、主の恵み。ね、賛美ありますね。これ大事です。主がしてくださった恵みの技。この一つ一つ、これをこそ、ね、数えるべきなんですね。この8節ダメです。主の恵みは永久に絶たれたのだろうか、ね、違います。数えてみよ主の恵みなんです、ね、これを、ね、数えてい、くべきなんです、ね、12節では、ね、私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。アーメン、ね、12節からあなた、ね、私、神様が主語になっていきます。あなた。私はあなたのなさったすべてのこと。ね、本当に皆さんも、主が皆さんの人生になさったすべてのことに思いを巡らすべきなんです。ね、あの人、この人、ね、思い巡らしてはなりません。クリスチャンの中でも本当に、同じ教会の中なのに、あの人がこうした、ああした、ね、これを思い巡らすべきではないです。むしろ主が皆さんにしてくださったこと、ね、確かにあの人、ね、皆さんにひどいことした、ね、あの人弱い、ね、かもしれません。けど主は強いお方。主が皆さん弱い皆さんに、主が罪深い皆さんになさった全ての恵みの技を思い浮かべれば、ね、もう本当にそんなことは些細なことになるんですね。主を思い巡らすこと、これが、ね、転機になります。で、12節から見ますと、ね、主語が、ね、神よ、ね、神は、あなたは、ね、本当にこれが、ね、健全になる道です。13節、神よ、あなたの道は正です。アメン。神のように大いなる神が他にありましょうか。アメン。積極的になってきましたね。そうです。このように暗くなった時は、神よ、神は、あなたは、ね、このようなお方です。御言葉から、ね、私たちは、ね、それを拾っていくべきなんです。14節、あなたは苦しい技を行われる神、国々の民の中に御力を表される方です。アメン。ね、主は、ね、苦しい技を行われます。ね、で、まあ、特にですね、この77編では出エジプトの、その、ね、記事を思い起こしているんですね。そうです。私たちも御言葉、ね、の中から主がなされた苦しい技を拾い起こして、主はこれをしてくださった、今の私にもしてくださるに違いない、ね、そのように、ね、宣言していくべきです。そして、ね、15節では、あなたは身腕を持ってご自分の民ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。アメン。ヤコブとヨセフの子ら、出エジプトの時代において、ね、本当にこのヤコブ、ヨセフの子たちを、ね、あがなってくださいました。 力強い身腕を持ってご自分の民を、ね、で16節、神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見てわななきました。わたつみもまた震え上がりました。アメン。水、特に出エジプト記においては、ね、紅海が、ね、水が、ね、分かれました。主が、ね、モーセにあなたの、ね、その杖を、ね、上げてその紅海に向かって差し伸ばせ。でモーセがその通りしたら水が分かれました。水も言うことを聞くんです。でこの大水も、ね、震えおののいて主の言葉に従って、ね、水も、ね、とどろきを見せたり、あるいは静かに、なぎになったり、ね、するんですね。で、綿摘みもまた震え上がりました。まあ、難しい言葉ですね。綿摘み、まあ、辞書で調べたら、もともと日本神話の海の神を綿摘みという、ね、神がいて、でそこから大海原とか、ね、まあ、深淵とか、まあ、そういう意味になるんですけども、ヘブライ語では、ね、ケホーム、ね、テホームは創世記1章2節に、ね、深淵、ね、とか、まあ、大水、というふうに訳された言葉です、ね。まあ、あるいは、まあ、これがギリシャ語になればアビスですね。底知れぬところ、ね、深淵、深み、水、大水、ね、それがもともとの意味で、その底もまた震え上がった、ね、そういう綿摘み、まあ、確かに日本神話の海の川、海の神、ね、まあ、神様の御子によって震え上がるのはまあそうでしょうね。そして水、大水もまたその海の深いところにおける場所もまた主の御声によって、ね、これは震え上がって主の言うことを聞くんです、ね、私たち人生の問題、ね、本当にもう海の深淵ほどだと思ったとしても、ね、まあ、それはちょっと大げさですね。私の本当に悩みは大海原の水よりも深いんだ、ね、これ、ね、ポエムです、ね、そんなことを、ね、捨てるべきです。たとえ皆さんの悩みが、ね、万が一にでも海の深みほど深かったとしても、しかしその主は海の深みにも命じて、その悩みを、海より深い悩みとやらを震え上がらされて、ね、でそして命を、ね、また恵みを、愛を降り注がせてくださるのが私たちの主です。御言葉に調べれば本当に、ね、主の真実、主の、ね、素晴らしさ、それがたくさん書いてありますし、また皆さんの人生を思い返しても、ね、数えてみよう、主の恵みの立場で数えていけば、もう本当に、ね、主がいかに慈しみ深いお方であるかを、ね、皆さん知ることができます。で17節、雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの矢もまたひらめき飛びました。あなたの雷の声は戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え揺れ動きました。アメン、ね、今度は、ね、天における、ね、雲また雷、ね、本当に、ま、雲も雷も、ね、雨かかむりというんですかね、水に関係するものですね。本当に主がですね、この水を、ね、命じて支配して、そしてこの敵を、ね、雷また雷でもって、ね、もう蹴散らしてい、ね、くんです。本当に、ね、もうそろそろ、ね、雷が、ね、春の雷が鳴る季節ですけども、ね、雷が鳴るとなんかテンション上がっていくんですね。雷が怖いという人は、ね、神様が怖いという人、ね、になります。本当に神様は敵をこのように雷を持って蹴散らしてくださるお方です、ね、皆さんの敵いるでしょうか。主よ、ね、雷を起こしてください、ね、まあそのようにして本当に主の民を蹴散らそうとするもの、また本当に悪どい仕業でもって人を、ね、蹴散らそうとするもの、これは本当に蹴散らされるべきなんです。蹴散らされて叱るべき者たちは主よ、ね、雷を起こしてください、ね、祈り求めるんですね。で、19節、あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足音を見たものはありません。あなたはご自分の民をモーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれました。アーメン。本当にこの主の言葉で終わってますね。出エジプトの、その記述、本当にモーセとアロンを通して、ね、主は この荒野の羊たちをね、羊を導くかのようにして、ね、導いて行かれました。この19節にね、あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありましたって、本当に航海のを目の前にして、でエジプトの大軍がね、もう戦車を持って攻めてきて、もうイスラエルはその板挟みになあった時、本当にもう道はないと思ったんですけど、しかし主の道は海の中にあったんですね。誰も思い描くことはできませんでした。その小道は大水の中にあって、でそれであなたの足音を見たものはありませんって、あるんですね。本当に私たち、切羽詰まった時、あるいは切羽詰まっていなくても、本当に主よって呼び求める時、主は道を開いてくださるんです。意外なところに人が、ね、ここは道なんかじゃない、海じゃないかというところに主は道を開いてくださるんですね。冒頭で宣言したところ、ね、皆さんがよくご存知のイザヤの45章だったんですけれども、イザヤ45章の3節を、ね、冒頭で宣言したしました。今一度読みますと、イザヤ45章の3節。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アーメン。で、本当に目の前経済的に切羽詰まっているかもしれません。しかし主は秘められている財宝、人が見ていない宝、富、それを与えてくださって、でそれで、主がそのピンチを出し、ピンチから脱出させてくださるんですね。本当に今ね、テフィリンの活動、これを本当に子どもたちに、若者たちに、次世代に、また日本に、世界に広めるためには多くの資金が必要です、ね、経済が必要です。本当に、ね、でこれを宣言しているところですけれども、主は本当に人の見ていないところ、人の目には隠されているところに道を開き、また隠された、秘められた財宝を、ね、持って、それを神様の働きをしようと願う民のために、それを取っておかれるんですね。神様は蓄えておられるんです。で、また、ね、本当に神の民が歩むべき道を備えてくださるんです。その道、神様が備えてくださった海の中の道、これを、ね、エジプトの大軍が自分持っていて通ろうとすると、その道は塞がれて、逆に彼らを飲み込んで滅ぼしました。そういう道、それがあるんです。この富、ね、この富には決して、ね、手を出してはならないという、ね、隠された富があります。私たち、ね、本当にビクトリー、ね、何のためにビクトリービジネス、ね、何のためにその、ね、お金を稼ごうとしたか、これテフィリのため、ね、また本当に子供たちの将来のため、御言葉を広めるためでしたね。本当にですから、このビクトリーに与えられるべき富、隠された富、ね、これに、ね、汚い、ね、欲望を持った手でもって、ね、これを、ね、つまみ取ろうとする者の手はしないよ、ね、そういうふうに、ね、本当に祈るべきなんですね。主を、ね、主のために働こうとする、そのために、ね、なす、まあ、蓄えた富、またなす技、ね、その一つ一つの積み立てをつまもうとするもの、これを、ね、食い散らかそうとするものは、本当に、ね、主イエスキリストに見られて、ね、それは海に沈め、ね、そういうふうに、ね、祈り求めるわけです。皆さん一人一人のミニストリー、また皆さんの本当に命を育む活動、ね、これを阻もうとするものは海に沈んでしまえ、ね、あの出エジプト記のあのパロの軍勢のように、ね、お前は通ってはならない道だ、お前が手出ししてはならない富だ、ね、そういうふうに宣言するんです。主は生きておられる主です。本当に自分、ね、自分の、ね、人生、自分の、ね、今手元にあるお金、自分の今手元にある、ね、その力、それに目を向けるとどんどん暗く、ね、なっていってしまいます。しかし主に目を向けると、あなたはこうしてくださった、主の恵みを数えてみると、どんどん皆さんの心は健やかに、そして本当に真理の道に歩んでいくことがますますできるようになっていきます。皆さんは 本当に御言葉を手にしましょう。御言葉を宣言しましょう。御言葉を正しく宣言して、そして私の中にある不真実な言葉、これを蹴散らして、そして本当にますます周りをも、この周りの不真実をも真実で塗り替えて、そして本当に真昼のように明るい人生を生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。我々の愛する主イエス様、あなたの御言葉は誠に命です、そのものです。あなたの御言葉は明るい太陽のような、真昼のような明るい御言葉であり、また道、真理、命です。私たちはそれゆえ自分の思いはおろし、ただあなたの御言葉に目を向け、またあなたの御言葉をこそ思い巡らします。夜に自分のこと、また今目の前にあるトラブル、これに 目を向け思い巡らしていると、本当に神様の御言葉さえも否定してしまうような考えが湧き起こってしまいました。主よ、本当にお許しください。私たちはただあなたの御言葉にこそ目を留めて、そして本当にあなたに会って立ち返りたいと願うものです。どうかあなたがその道を示してください。あなたが今日本当にこの支援を通して養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主イエス様の平安によって私たち一人一人の心、また思いが豊かに守られること、御言葉なるイエス様によって豊かに守ってくださること、今日もこの御言葉を通して豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人はあらゆるその思いが、悪しき思い、またまぶたを閉じさせない、そのような夜もあれこれと過去のことを考えたり思い返したり、そのようなことをする、その時に私たちは聖なる打ち消しの名人となることができますように、御言葉なるその真実なる御言葉によって、また将来と希望に満ち満ちた御言葉によって、私たち一人一人に思い潜まれていた一切の闇の思い、また思い巡らしてきたあらゆる過去のこと、その一つ一つを真実なる御言葉イエス様によって打ち消し、そして命に、また光に、喜びに歩む私たち一人一人となることができますように、主が豊かにこの御言葉を通して私たちを教え、また豊かに導いてくださったことを心から感謝いたします。私たちの歩むその道、そして歩むその動機、そのすべてがイエス・キリストご自身となることができますように、そして主イエス様をこそ私たちは思い巡らし、そしてイエス様をこそ思い、主の素晴らしさを見つめ味わう私たち一人一人でありますように、イエス様のその素晴らしさ、イエス様の素晴らしい御業、一つ一つを見て、そして私たちもイエス様のようにその似たものとして、似姿として豊かに歩み続ける私たち一人一人でありますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。私たちに道を開いてくださいました。イエス様というその道、真理、命のうちにイエス様を生きるその道を主は豊かに開いてくださり、イエス様の十字架、イエス様が人々のその罪の身代わりとなって十字架によって死なれたこと、また黄泉に下り、また葬られ黄泉に下り、三日目によみがえられた復活の主イエス様が私たちの主であり、私たちの王であるのだと大胆に今日も宣言し、そしてイエス様の御言葉を大胆に宣言して、不真実を真実へと塗り替える、また一切の闇を光へと塗り替える、一切のその闇をイエス様という素晴らしいお方で、私たち一人一人は塗り替えるその名人として、今日もこの時代に豊かに歩むことができますように、また関わるすべての家庭にも、また職場にも、私たちの行くその場所場所にも、イエス様という素晴らしいお方、神の支配領域を大胆に豊かに広げさせる、その働きをすることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。今日もイエス様は私たちを導いてくださいます。御言葉によって、これが道だ、これに歩めと主は今日も私たちに語ってくださいます。一切の思い煩い、一切の暗い心、一切の私が私がというその一切の言葉をイエス様の御名によって過去のものとし、私たちはイエス様の働きのため、思いも心もまた知性も尽くしてイエス様を愛し、イエス様にあって生きる、イエス様にあふれた 命にみなぎったその人生となりますように。主が豊かに今日もこの御言葉を通して私たちを豊かに命に光に歩むものとして主が整えてくださるこの幸いを感謝いたします。そして隠された宝、秘められた財宝をイエス様の皆によって与えられ、イエス様のなさりたい命の働きがますます生んで増えて地に満ちることができますように。主の成し遂げられたい一つ一つがまた実体化されたものとして豊かに主の皆が崇められますように。主が豊かに導いてくださることを感謝いたします。今朝語ってくださいましたこの命の御言葉を心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。イエス